特集、綾瀬のお正月、意外と知らないお正月のこと、問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。 そもそもお正月って、年神様、一年二年の年に神、括弧をして年神様、一歳二歳の歳に神、年徳人、一年二年の年に道徳の徳に神、と書いてあります。を迎え、新しい年を始めるための行事です。年神様は、新しい年の作物の豊穣や子孫繁栄、健康長寿などをもたらすと伝えられ、神社で祀られる神様とは異なり、民間信仰的な要素や祖先信仰の要素が多い神様です。1月1日から3日を三が日と言い、この3日間は仕事はせず、1年で一番特別な日として過ごしました。昭和20年、1945年頃までは、数え年で年齢を計算していたため、個人の誕生日ではなく、元旦に全員が一歳年齢を重ねました。お正月はまさしく、新しく始まる節目の日だったのです。正月飾りの意味。正月飾りにはそれぞれ意味があります。よく目にするのは、門松、締め飾り、鏡餅です。門松は、年神様を招くための目印として使われます。締め飾りは、神聖な場所を表すもので、魔除けのような役割を果たします。地域によって形が異なり、現代ではリース状になるなど、バラエティに富んでいます。大切な場所ということで、井戸や蔵などにも飾られました。鏡餅は、年神様への供え物であり、正月期間中の年神様の滞在場所でもあります。供えたものを食べることで、豊作や健康を祈りました。正月飾りに使われる植物は、常緑のものや生え方が特徴的なものが選ばれ、一つ一つに意味付けがなされています。何を表しているのか調べてみると、昔の人が託した願いが見えてきます。
綾瀬のお正月。地域により少しずつ異なりますが、大きな流れは共通しています。綾瀬では農業を中心とする暮らしが営まれてきました。12月初旬頃までは農作業があったため、正月の準備は12月中旬頃から始まりました。家具も畳もすべて屋外に出して行うすす払いに始まり、暮れの買い物や餅つき、正月飾りの作成、飾り付けを行い、大晦日には最後の準備とお礼参りを行いました。新年になると新しい服を着て、日が昇ってから地域の鎮守の神社へ初詣に参りました。三が日は毎朝神社へ参拝する地域もありました。今ではあまり行われませんが、初詣の後から三が日にかけては、近所や旦那寺へ挨拶回りをするのが一般的だったようです。その後、4日か7日にゆっくりと仕事を始め、7日に七草がゆを食べ、11日に蔵開きと鏡餅を下げて作った汁物を食べ、14日にどんど焼き、生徒払いを行いました。どんど焼きでは、すす払いで使った竹や、外した正月飾りなどを燃やしました。三が日中はずっとお餅を食べていたため、どの地域も家で一俵ほど餅をついていたようです。暮れの買い物って何をしたの？正月料理に使う昆布などの材料や服を買いました。昔は頻繁に衣類を購入できなかったため、正月の節目に新たな服を着る風習があったのです。長後など近場の繁華街だけではなく、何でも揃う大きい町として、深谷、早川、上土棚からは町田へ、 小園、寺尾、深谷、上辻棚からは厚木へ行ったという記録が残っています。なんで家具や畳を掃除したの？昔はかまどやいろりがあり、家の中で火を起こしていたため、すすが積もって家中が真っ黒になりました。普段は農作業で忙しいため、農作業が終わったこの時期に、一気にまとめて掃除をしたのです。窮を避けるのはなぜ？29日に餅つきをしたり、正月飾りを飾ったりすることは避けられていました。これは窮が苦に通じ、新年の苦を避けるという縁起担ぎから来ています。他にもいろいろな場面で言葉をもじっており、日本語の面白さを感じることができます。また正月飾りを12月31日につける一夜飾りも避けられました。これは葬式飾りが一夜飾りだから、年神様を慌ただしく迎えることになるから、などと言われます。一口メモ。現在の初詣の始まりは、江戸時代から鎮守の神社と居住地から基地の方角にあたる神社に詣でる恵方参りが行われていました。現代のような有名な神社、仏閣へ初詣をするスタイルが普及したのは、明治時代の中頃です。そのきっかけは明治5年に東海道線が開通したことで、品川から横浜間の移動がしやすくなり、電車で近くまで行ける川崎大師への参拝が増加したことだと言われています。鉄道の発達により、ちょっと遠い神社に詣でることが可能になり、今の初詣ができたのです。鉄道が私たちの文化へ与えた影響力の大きさを感じさせるエピソードです。この記事には写真が2枚あります。1枚目、敷物を敷いた地面に十数名の人が座ってお正月飾りを作っています。2枚目、5、6人の男性が餅つきをし、子供たちが数名見ています。写真終わります。